まもなく FOI ラジオの時間です。
いや、なんかちょっとさ、さっきのさ、
うん、
あのちょっとあえてあのオープニングのさ、皆さんこんばんはのところを、
うん、
ちゃんとできないみたいな相乗りも良くないなってちょっとちょっと思いました。
あ、なるほど。
はい、
はい、
だからちゃんと、だからこういうオフトークとかもちゃんと切るから、はい、編集で。
なるほどね。
そう
任すとき、そしたら、うん、ビシッと一発で俺が決めてやればいいわけね。
ちょっとなんかやっぱり、はい、初心を忘れるべきじゃないなって今。
なるほどね。
今なんか思った気がする、はいはい、まあ多分来週にはもう終わってるけどなんかやっぱりまあこういうの好きでしょみたいな感じではやってないけど、
僕たちのノリでしょみたいな。
そうやってないけど、うん、俺らはそういう風には、うん、でもなんかそうなっていくんじゃないかっていう危惧を、
うん、なるほどね、
今覚えたでございます。はい、だからちゃんとやろうと思った。
はい、
皆さんこんばんは。オカルト捜査官の FOI ラジオです。本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
お願いします。
この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人による一般人のための怪談をテーマに身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。なんだい。
はい、あの俺は今、
はいはい、
このやりとり、
うん、
なんだろう、このお前がね、
うん、
決まり事を言ったじゃん、その前のやりとりを全部放送したいよ、
はい、
お前あれ振りだと思ってた結構真面目な話をして、
はいはい
は
いはい、
あれは振りだと思ってた、
うん、俺も全力で答えたわけです
あー俺多分これ使っちゃうな最初からで俺がなんかちょっと気をつけようこういうのって思ってたノリをそのままやることになるな結局よくないよ。
だって本気だもん俺。
まあまあそうだね、本気で噛んだだけだよね、うん、
本気だって噛むさ。
あ、そう、でもね、分かった、うん、
何、
今のはだから俺もう許せたんだと思う、うん、本気で噛んでたなんかちょっと最近、はいはい、あのなあなあな髪が多かった気がするんですよ。
そんなことないよ。
なんか言えないの、自分こういう感じなんでみたいな、
はあ、なるほど、ね、
のが K にもあったし、
なるほどなるほど、
なんか言えないみたいな、はいはい、一生懸命言おうとして言えないんじゃなくて、うん、なんか言えないのが K 横山だよね、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
でなんかそこから発生するお二人のノリお届けします、うん、みたいな、うんうんうん、俺もなんかそういうところがあって
はいはい、はい、
ちょっとなんか自分たちのことをちょっと鼻につくなって思ってたから、
うん、なるほど、
気をつけようと思って、
うん、
まあ、オープニングのああいう話をして、
うんうん、
で結果、
うん、
あれだけ言ったにもかかわらず噛んだっていうのは、うん、まあ、本当の本気の髪だから、うん、本気の髪だからあれは見逃すっていう、
なるほどね、
そうそういうとこだと思う。だからこのまま使うよこれは
俺取り直しって言われたらどうしようかと思っちゃったもん、
ね、何取り直し、
取り直し、
あ、取り直しね
今のも本気の
本気で聞こえなかったでしょ俺もあの、はいはい、とりあえず横山の滑舌いじっとけばいいでしょみたいな、
うんうんうん、
そういうの良くないなって思って、うん、そう、なんかそういうところから、
うん、
コンテンツの質の低下は始まるなっていうのをそう思って、ね、
うんうん、意識改革、
本気で噛んで、
うん、
で噛まないで、うん、い
や真剣に行くと
そう、それが大事だと、
噛んでもいいやでいかないですよ。
そう
なるほどね、
そうです、
はい、
だからもう血が出るぐらい噛んで噛むんだ
一回もそんなことないだろ
もう口の中がぐちゃぐちゃで喋れないぐらいじゃないと噛んじゃダメ
あ、分かった、オッケー、
そう、そういうので行こう今後。
それを意識させられるとあれでしょ、俺がどんどん喋らなくなることも分かった上で言ってるんでしょそれは
もうね合法的に黙らせようと
あ、そういうことなるほどな。
いや、はい、まあまあ、いや、じゃなくて、うん、なんかやっぱり初心を忘れるべきじゃないなって、
うんうんうん、
このオープニングトークにしても怪談にしてもね、 なんでそう思ったか。
はい。
3周年だよ。
おお。
多分。
3歳。
数えてないけど、
うん、
そうでしょ。
そうだよね。
2月ぐらいからだ、うん、
開始して。
ですから。うん、はい。
まあ、3年か。でも、めっちゃ長いね、
そう考えると。2021年の2月ぐらいに俺らこの活動を始めたわけじゃないですか。
29歳ですよ、その時。
うわかった20代だった
20代だったんだ、
うん、う
わ年を取りましたね、
はい、そうですそうです、もう年取って3周年ね、でチャンネル登録者数ももう3000もね、
はい、
超えまして、まあ最近は伸び悩んでますけど、
はい、本当に
もうなんだろう、3000440ぐらいいったと思ったらまた10ぐらいに戻るっていう、うん、微増と微減をこう
繰り返し
みたいな、
なぎの期間ですね本当に
まあそうですけど、うん、まあでもなんだろう、やっぱり俺らが面白いと思うことをやっていこうよ。
そうですね、
分かんないけど、
うん、
ちょっとって思った3周年、
うん、
さっきのなんか流れで撮ったオープニングは良くないと思う、うん、
なるほどね、
うん
俺の日常を
お前の日常なんて誰も聞きたくないと思う
本当にこれ楽しみに聞いてる人もいるんじゃないの。
いいよじゃあもう一回話しても俺も初めてのテンションで聞くから思い出せよあの、
はい、
エジプトのピラミッドの話をテイク230ぐらい
繰り直した
もうマジでテイク30だから皆さん聞いてくださいね、あのエピソード2ぐらいの横山の、
はいはい、
エジプトの石の話、
はいはいはい、
あの時俺らまっすぐだったよな、
まっすぐでしたよね、
30回ぐらいマジで撮り直して
怖い話を届けたいという思いで、
思いだけで30回あれ撮り直して
こんな大変なのか
俺は毎回初めて聞くトーンで話を聞いて嘘つきだよもうみたいな
懐かしいですね、
なんかもっと緊張感を持って収録に臨んでたと思う、
確かにね、
あの頃、
うん、
まあ、もう最近のうっすみたいな何でもないくせに、
うん、
中堅の芸人みたいな空気出して中堅の空気なんか芸人を悪く言うのはよくないぞなんかそのこなれちゃうとやっぱ人っていけないよね、
そうですね、
うん、はい、思って、そうだ、毎回新鮮さとフレッシュさと、
うん、
謙虚さと、
うん、
あと何、
うん、
お前相づちマシーンになってたなお前さては
話に任せようかと思って
そうそうそう、はい、まあまあちょっとそういうのをそうなんか忘れず、初心を忘れず頑張っていこうと思う所存であります、
はい
はい、でどうなんですか最近、
最近だからそれで言うと、
はい、
僕もちょっと考えてたことがあって、
おすごい、なんかちょっと今の話予想外のはずだったのが受けて、これを受けて、
これを受けて、
はい、
薄い話を今からします
よ。よくないよそういうの。そうちょっとちゃんと、うん、薄くないように。
最近ずっとここ最近スミユキコさんのヤバい帝国が好きで、
はいはいはい。俺も最近なんか見てる。
あ見てる。
うんヤバいヤバい。
面白いよね。
面白いし。
さっきも話したけどさ、うん、やっぱ自分でコンテンツ収集をしてるっていうかさ、
うん、
自分の興味あるものを調べてそれを番組にしてるっていうかさ、
やっぱすごいよね、ね、
それがやっぱ
そう、スミさんの
秘訣なんだなと、
もそうだし、うん、まあ、皆さん面白いけど、
うんうん、
当然やっぱスミさんとかトシボーイズさん
は、トシボーイズさんとかね、
群を抜いてるよね、うん、
ね、
面白さ、
うん、何それってなるもんね、やっぱり、ね、
いやすごいなと思う、うん、
っていうのを見ててさ、
うん、
なんか最近その忘れちゃったよ何だったかあの何人体改造の話だったのよ、
はいはいはい、
だからヌルセクシャルか、
うん、ヌル、
うん、だから性器とかを切除しちゃうとか、
あーはーはーはー、
乳首とかも切っちゃうんだって、
はいはいはい、
っていうのが流行っててっていう番組の回があって、
うん、
あーこれ面白いなと思ってて、
うん、
だからさその山本は、
うん、
でもそういうのが苦手だから もう俺がハードコア SM の世界に飛び込むしかないんじゃないかと。
ちょっと待って、
何何
違う違う俺そういうこと言ってない
え違うの
えたもとを分かつの俺らここでその3周年を機に解散しますなの俺ら。
じゃあだから、うん、山本は階段を収集してくれてますと、
はいはい、
で俺は
自分の色ね、
そう
何で出していくかと、
うなずくしか最近してないから、うん、だから収集ではないけど、うん、話題の収集でもないけどやっぱ興味あるっていうか、うん、面白いと感じる部分でもあるからそういう、ね、
まあ、なんだろうな、でも、
うん、
まあ、ちょっとこう話の腰折るようで悪いんだけど、はいはい、まああのトジボーイズさんとか
は
さ、
はいはい、
まあ、階段といえば早瀬さんの方みたいな感じあるじゃん、はいはいはい、まあ、もちろんお二人ともね、
うんうん、
そういうの集めて、でもまあ岸本さんはどっちかというとその人コアとかさ、
はいはいはい、
岸パス系の話が多いわけじゃん、うんうん、あれはさ、うん、あの二人がさ多分だけど、うん、活動始めるにあたって、
あーなるほどね、
なんかすで、はい、にその、うん、お互いのさキャラがこう約束されて、うん、だからこれでいこうって言ってなってると思うの、
うん、
ここの場合はさオカルト捜査官って言ってるじゃん、うん、一応、うん、だから俺もなんかそのオカルトだと思ってお前もオカルトを担うと思って、
うん、
そうやってお前がハードコア SM の世界に飛び込んだら
エログロ担当になるかな、
俺としてはなんか契約が違うよみたいな当初とちょっと契約違うよってならない、うん、
大丈夫大丈夫
大丈夫じゃなくて何何大丈夫か決めるのは俺だから何を言い出すかと思ったら、
うんうん、
なんかすごい元気よく僕はハードコア SM の世界に飛び込むしかないと思うんです
よ。だけじゃないよハードコア SM だけじゃないよなんかもうだけどなんかそういうなんていうの裏世界っていうかさ、
うん、
そういうのを
まあまあまあ
踏み出してみようかなと思って、
まあまあまあ、まあ、いいと思います、
うん、
あじゃあキャラ分けをここに来て、
うん、
俺が階段担当と、
うん、より俺は最後に磨きをかけていこうかなって。
そうか、
うん、
もう俺そこまで俺階段自分の階段性に自信がないんだけど一人でオカルト捜査官を名乗れるほどの俺階段性に自分に自信がないんだけどどっちかと言ったら怖い体験してるのお前だし俺人から聞いたやつ言ってるだけだし、
山本もあのフックに釣られた人間より衝撃的な話を集めてきてくれ
俺に重くないやっぱりそれでいくと
俺も今度見てくるわ実際
え、それお前の趣味じゃんリサーチって言ってるけど
俺全然趣味じゃないよ、全然そんな興奮もしないしうわーっと思うだけだよ、うん、そんな見ても、
うん
うん、だから
どっちかというと俺の方がそっちとのね、
あ釣られたい
違うそうじゃなくて周りにいるしそういう人、
あそうなんだ、
いたりするし、
へ
え、うん、
そうかそうか、
あの、うん、友達のさ、
うん、
あなたが何度も別のお笑い芸人の名前で呼んでる人いるじゃん、
あジェシカ、
ジェシカさん、うん、ジェシカ、
はいはいはいはい、
あの人プロの釣られてた人だよ、
あそうなんだ、うん、へえ、
釣られてたというか、
うん、
縛られてた人、
あ縛られしの人、
うん、縛られしの人だった
りとか、あそうなんだ、へえ、
そうそうそう、
紹介してもらおう
なんか仕事でそういう人と、
はいはい、
うん、あるから、
へえ、
どっちかというと俺の方がそっちに、
うん、
行くんだった
ら、でも興味ないでしょ、
興味ない、
大丈夫大丈夫、俺が見てきてあげる代わりに俺もあんま興味ないけど
お前見たいだろ、うん、多分
面白半分で行ってくるわ
そうっす、うん、そうっす、ね、
どうしよう俺前釣られたら本当に嫌だ
でもお前嫌って言っても滑舌悪いから聞いてもらえないかも、うん、嫌です嫌ですみたいな、
それ勝手に釣られたり舌を2つに裂かれたりするわけでしょ
喜んじゃって舌2つになったらなんか滑舌良くなるかもね、
どうする、もっと悪くなるかもそっちを恐れるべきだ、
もう誰ともコミュニケーション取れなくな
る、うん、会社も辞めなくちゃいけなくなる
あ、まあそういうね、
はい、
ここに来てそういうキャラ分けにね、はい、拍車をかけていくということですね、は
い、ということで
いいんじゃないでしょうか、
はい、興味を持っていきたいと思います僕も、
はい
はい、
第1弾は何なんですか、
まだ考えてないです
そうですか、
でもこれをやっていくにあたって俺婚活を犠牲にしなくちゃいけないんじゃないかと思ってて
それかもうそっち方面もまとめて婚活に盛り込めばいい、
するか、やっぱり婚活の一環として来てますっていう体でやべえやつ来たってなるだろう、そうしたら
いいんじゃないですか、
はい、
はい、
じゃあそれでいきたいと思いますんで、
うん、
よろしくお願いします、興味あるね、面白い なんていうの、そういう知らない世界を僕もこのチャンネルに持ってこれるように頑張っていこうと思ってますんで、うん、3周年を機に
ペロってなってたけど今またはい
はい、
ああそうですか。じゃあ、え、俺が階段、え、お前今さ、
うん、
正式にもう自分は階段やりませんって言った、もしかして。
いや
俺なんか今おおみたいななったけど、うん、お前今なんか合法的に階段を回避しなかった。
え、
じゃなくてえ、これあれだよね、俺があれ、そういえば最近横山もうお前階段話さないのって言ったら、え、もうやんないって言ったよねみたいな強気にこの放送聞かせてくるパターンじゃない、
もうちょいだったらいいな
こいつ
惜しいとこまで行ったもう一押しちゃったか
危ねえ危ねえ、なんか俺、なんかあれ、俺だって圧倒的にこれ聞きに来る人階段の聞きに来てるし結局みたいな俺が話さされるのではっていう危惧がまあなるほどね、うん、じゃあもう今後は、え、横山さんも階段は、
いやもちろんそんな
話され
集めますよ、
そんな、あ、そうですよね、はい、まあ、ならまあいいと思います。
はい、
はい、ということで、じゃあまあ今後もね頑張っていければと、
はい、
2人で
思いますので、
はい、じゃあ今日は俺
お願いします
はい
はい、
あ、じゃあはい話します、
あ、楽しみだな
はいはい、お願いします、
お願いします。
はい、というわけで本日第1話目のお話なんですけれども、はい、これ聞かせてもらったのは、あの S さんっていう今20代後半の人なんだけど、あの最近ちょこちょこ遊びに行ってるバスケのところで知り合った人なんだけど、
はいはいはい、
その人がまあ曰く自分には霊感ないんですけどみたいな感じなんだけど、変なものを見たことはあるんだって、
うん、
何回か。でその話で初めて見たのが小学生の時らしいんだけど、その S さんが住んでたのが結構その山の中というか、学校まで歩いて 3,40 分かかるところみたいな感じで、遊びに行くその友達と会う時とかも公園まで自転車で結構10分20分ぐらい走ってみたいな、山道をみたいなところに住んでたんだって。で、ある時にその山の下り坂だったらしいんだけど、自転車で結構スピード出てたんだって。でまあ、いつもさそこを走ってるから別にスピード出てても怖くはなかったらしいんだけど、まあ、その日走ってたら急にめちゃくちゃな鳴き声が聞こえたんだって、
うん、
でその鳴き声っていうのが、鳴き方は赤ちゃんなの、オンギャーオンギャーっていう鳴き方なんだって、
うんうんうん、
だけど声がのぶとい中年のおじさんみたいな声なんだって、ちぐはぐなんだってそこが、声とその鳴き方が。で、うわ、え、何この音急に聞こえてと思ってすごい気持ち悪かったらしいんだけど、その鳴き声がめちゃくちゃ近くから聞こえるんだって。で探すじゃん、
うん、
でまあ自転車で結構走りながらだったらしいんだけど、ええと思ってこうキョロキョロしたんだって周り。そしたら音がどうやら自分の下の方から来てると思って、ほうほうほう、パッて自分の足元を見たんだって。でまあペダルは声でなかったらしいんだけど、下りだから、
うん、
そしたら左足のところに、
うん、
なんか大きいものが巻きついてんだって、
うんうんうん、
一瞬なんだか分かんなかったらしいんだけど、緑色なんだって。
お、
薄緑というか、なんか今くしくも俺がこの着ている、
はいはいはいはい、
まあ多分こういう色なんだと思うんだけど、うんうんうん、草餅とかの薄い草餅みたいな、濃いのと薄いのあるじゃん、
うんうん、
あの薄いみたいな色なんだって、のなんかが足に巻きついてんだって。結構大きいものが、え、何これって思ったら、うん、そこから声が聞こえるんだって。
へ、
その赤ちゃんみたいなおじさんみたいな鳴き声がうわーみたいなの聞こえて、へっと思ってそれをよく見たら、ブクブクに膨れた赤ちゃんみたいなのが巻きついてなって、
へ、
で顔がパッて見えたら膨れてるからあれなんだけど、目がつぶれてるというか、目がこうつぶってて膨らんでる赤ちゃんみたいなのが自分に巻きついてて、うわ気持ち悪いと思って、うん、足から振り払おうと思ったところで転んじゃって、
うん、
大怪我したんだって。
へ、
でその巻きつかれてた左足の方の足首を複雑骨折みたいになっちゃってすごいスピードで転んだから、うんうんうん、で未だにね見せてもらったら傷が残ってて、なんかその時のその自転車のチェーンというかのギアのところとかがざっくりいっちゃったらしくて、うん、もう足縫うみたいな、でも未だに傷跡残ってるんだけど、すごい怪我をその内くるぶしのあたりにしてて、
うんうん
うん、何あれめちゃくちゃ気持ち悪いっていうのが頭に残ってたんだけど、
うんうん、
まあ見間違いだったのか、でもすごいその声も残ってるんだって耳の奥に、
うんうん、
で気持ち悪いなーというのが、まあ小学生の時にあったんだって。でそれからもう10年近く経ってか、大学生ぐらいの時、それがだ小学校の低学年かなんかの時に起きたことらしいんだけど、そっから10年ぐらい経って、うん、大学は関東の方に出てきたらしいんだけど、大学生になった時に友達と 5,6 人で心霊スポット行こうみたいな話になったんだって、
はいはい、
肝試し夏に。でまあ全然 S さん的には行きたいと思って、でもあんまそういうの信じてなかったんだって。まあ、未だになんか信じてるかって言ったら微妙らしいんだけど、うん、そういう心霊とか、
うんうんうん、
昔その自分の足にくっついてたみたいな経験はしたけど、それ以外その金縛りとかもなったことないし、なんか変なもん他に見たこともなかったから、特にそういうの信じてなくて、あ心霊スポットいいんじゃんみたいな、行こうよ行こうよみたいな感じで、まあ、友達と 5,6 人で行くことになったって。で待ち合わせ場所で車に乗って、友達の運転でいざその関東の心霊スポット行きましょうみたいな感じで走り始めて、ちょっとしたところで突然車の中でもう耳閉じないと正気を保てないぐらいの鳴き声が聞こえるんだって。それがあの小学生の頃に聞いた赤ちゃんみたいな、あのおじさんみたいなうわーっていう鳴き声が突然ぐわーってその車内に響き渡って、でもそれが前は自分の足についてた一人だったじゃん、
うんうん、
だったんだけど、その時にパッてその音のあれを見回したら、自分の周りに座ってる人たち全員にどっかに赤ちゃんが巻きついてんだって。それが一気に泣いてるからもう耳閉じないとやってらんないみたいになって、うん、うわってなって、うやばいやばいやばと思って耳閉じてたら大丈夫みたいな話になって、一旦車止めてもらって、でもさ言えないじゃん、なんかその赤ちゃんの話とか、
うん、
で自分もそのちっちゃい頃以来だったから、それが正しいかどうかも分かんないし、なんか自分がおかしくなったのかなと思って、ごめんちょっと気持ち悪いから俺心霊スポット行かなくていいって言って、で周りも分かった分かった大丈夫みたいな話になって、適当なところで車を降ろしてもらって、ここから自分で帰るから大丈夫みたいな感じで、その自分だけ降りて、その他の人たちが心霊スポットに行ったんだって。
うーん、
まあ当然その車から降りたら全くその泣き声とかはしないし、何にも変なもん見えないから、いやあれ何だったのかなと思って、その小学校の時見た以来だったやつが、でちょっと心配だったんだって、友達、
うんうんうん、
みんなになんかあれついてたけど大丈夫かなって思いつつもさ、まあとりあえず自分は家に帰ることにして、そしたら家に帰ってる途中で、本当にその自分が降りてから15分20分ぐらいのうちに友達から電話かかってきて、あれなんだろうと思って電話出たら、事故あっちゃってみたいな話になった、
うん、
車運転してた車が事故に遭っちゃってみたいな、えみたいな、大丈夫って言ったら、いやまあみんな怪我をしてはいるけど、まあ命に別状ないけどみたいな話になって、で話聞いてたら、車運転してたやつに横っ腹にドーンってなんかぶつかられちゃったらしくて、俺はその電話してる人は、俺はまあ割と軽傷で済んだけど、なんかみんなそれぞれ怪我しちゃって今ちょっと大変でみたいな話になって、えマジかみたいな、大丈夫かみたいな話になったんだけども、その時にうわやっぱりあれだと思ったんで、その巻きついてた赤ちゃんのあれが関係してるんだと思って、そっからしばらくして大学の中でこうキャンパスの中歩いてたんだって。でそしたらその心霊スポット行ったのとはまた別の友達が一緒に歩いてたらしいのね、その校舎内の移動というかでこう歩いてたらしいんだけど、ふっとまたその鳴き声がしたんだって、
うんうん、
うわーって鳴き声がして、えあの鳴き声だと思ってキョロキョロしてたんだって。そしたらちょっと前歩いてた男の人の足にその緑色のがまた巻きついてるのが見えたんだって、
うん、
うわ俺また見えたと思って、でも今まで見た時はあれ ついてる人は怪我したりしてるからなと思うけど、でも急にさ行ってさ、そんなこと言いようないじゃん、あの気をつけてくださいとか言うわけにもいかないから、うわどうしようかなと思ってぼーっとその赤ちゃんを見てたんだって、
うんうんうん、
そしたら自分の視線に気づいたのか、横その一緒に歩いてた友達が、
うん、
あれお前もしかしてあれ見えんのって聞いてきたの。
ほう、
えってなって、
うんうん、
えあれって何って言ったら、うん、いやほら前歩いたらあの男の人の足に巻きついてるやつ見えんのって言われて、
うん、
それを見たのもついこの間見たばっかりだけど、それの前はさ10年見てなかったし、そんな話誰にもしたことなかったから、え俺以外にもあれ見える人いるんだと思って、もしかしてお前も見えんのって言って、ああうん俺も見えるみたいな、俺結構そういう霊感とかあって実はみたいな話に急になって、いやそうなのみたいな、いやあれ気持ち悪いよなあの緑色の赤ちゃんって言ったら、はあ？って言われて、
うん、
えお前にそんなの見えてんのって言って、
ほう
でね、泣き声やばくてって言ったら、いやいやそんな音とか聞こえないしみたいな、えお前何見えてんのって言ったら、その横にいた人に見えてたのは、
うん、
黒い煙が巻きついてるのが見えてたんだって、前の人の足、でその人はよくよく話聞いたら、ちっちゃい頃からそういう黒い煙が人に巻きついてるのを見えたりして、うん、でそういうところを人が怪我したりとかも見たことあるし、普通にその人の形にその黒い煙がぶわーってあるのも見たりしてて、多分それがなんか悪い霊とかそういうのなんだと思ってたけど、いや俺そんな緑色の赤ちゃんなんて見たことないし、なんか他にもそういうの見える人と話したことあるけど、そんな話聞いたことないけどねって言われたらしくて、一体俺には何が見えてたんですかねみたいな、で未だにその S さんたまーにその赤ちゃんを見ること、もう本当に数年に1回らしいんだけど、
うんうんうん、
見ることはあるらしくて、なんか人によって見え方違うんですねみたいな話を聞かせてもらいました。FY Radio。はい、というわけで本日第2話目の話なんですけれども、
はい、
これはなんか初心忘れずとか言っておきながら、
うんうん、
直接体験者の人に聞いた話ではないんだよね。だからちょっとあれなんだけど、すごい面白いというかすごい話だったから、まあ、ちょっとこれは話したいなと思って、これ飲み屋で聞かせてもらったんだけど、この人は40半ばぐらいの男の人なんだけど、その人の仕事の知り合いで今50歳ぐらいの人がいるらしいんだけど、その人から聞かせてもらった話みたいな、あ女性の方なんだけど、ね、体験者は女性というか、まあ、あれなんだけど話で、その女性を何にする名前、ま、イニシャル選んでいい、
Q さん、
Q
Q Q ちゃん、
じゃあこの女性がですね、うん、まあ、Q さんという方なんです
斬新
ちょっとまあ、まあ、これね話自体すごく、まあ、ふざけたトーンで話すあれでもないんだけど、
はいはい、
まあそのじゃあ、その俺に話を聞かせてくれた人のまあ、同僚というか仕事関係の人が、まあ Q さんね、
はいはい、
女性の方ね、
うん、
横山いわく Q さん、
うん、マラソンやってそう
そうそう、もう Q ちゃんね、それあの金メダル噛む人ね結構噛む人多いけど、パチンコ十何時間連続で打ち続ける人でしょ、
えそうなの、
Q ちゃん
体力ある
さすが元オリンピアンですよそこはいいんですよ、そんな話はどうでも、はい、そうじゃなくて、まあ、その Q さん、まあ、女性の方の体験談というかあれなんだけど、うん、まあ、その人が今50歳ぐらいですっていう話までして、でその人が高校生の時だったらしいんだけど、
はいはい、
あのまた肝試しになっちゃうんだけど、地元でめちゃくちゃ有名な廃屋というかその一軒家があった
ん
だって、
うんうんうんうん、
でもうその時にはすでに結構ボロボロで人が住まなくなって10年とか経ってたみたいな感じの一軒、
はいはいはい、
10年も経ってたのか、まあでも結構地元では有名な一軒家だったんだって、で住宅街ってわけではないんだけど、ちょっと田舎の方だからあれなんだけど、少し離れたところにある一軒家で、なんで有名かっていうと、そこの一家がお父さんお母さんと娘が2人だったのかな、
うんうん、
4人家族だったらしいんだけど、同じ県の中に ダムがあったらしいんだけど、そこで、まあ、無理心中をしたっていう話があったんだって。でもう誰も住まなくなった家みたいなので心霊スポットとして地元で有名だったんだって。でまあその話が本当なのかどうなのかみたいなのは割とまあ誠しやかに言われてるぐらいの感じで、まあ、みんな真相のほどを知る人は周りにはいないけど地元では有名なそういう心霊スポットみたいな感じ、肝試しスポットっていうのかなみたいな感じだったんだって。でその高校生の時に22とかでそこに肝試し行こうっていう話になって、で行ったんだって。いざでその家の中を散策始めたんだって。そしたら家具とかがそのまんまあるんだって。まあボロボロにはなってるし当然もう人も住んでないからあれなんだけど、タンスとか洋服とかもちょっと残ってるみたいな感じだったんで、うんうん、めちゃくちゃボロボロだけどそこに物は残ってそのままもう放置されてるみたいな感じになってて、うわ気持ち悪ーとか言いながらそこをみんなで4人でさ回ってたらしいんだけど、まあめちゃくちゃ気持ち悪かったな。とりあえず、うん、なんか人がそこに住んでたっていうのは分かるけど、はい、もうあまりにもボロボロになってるから生活感とかは当然ないんだけど、うんうん、うわ気持ち悪ーと思って、でもうその Q さんは気持ち悪いからもう出よう出ようって言うんだけど、うん、残りにして J もうちょっと見ようよとか言って、もう私じゃ一人で出るわって言って一人で待ってたんだって、
うんうん、
だけど、まあ、そこもさそんな人通りの多いとこじゃないから結局一人になる方が怖えと思って、もう本当に 2,3 分待ってまだ出てくる様子ないから、でももう一人の方が怖いから中戻ろうと思って中戻ったんだって、
うんうん、
でその友達なんとか帰ろうよって言ってたら全然返事がないんだって。ね、帰ろうよ帰ろうよって言って、まあそんなすごい広い家でもないからさ探し回るってほどでもないけどねって言って元リビングっぽいところに入ったらそこに机が残ってたんだって。食卓となんかボロい椅子みたいなの残ってたらしいんだけど、その一緒にいた友達3人が椅子に座ってんだって。何やってんのってなるじゃん。早く帰ろうよ何やってんのって言おうとしたら口が動いてんだってその人たち、
うん、
もごもごやってんだって。と思ってねえねえ何やってんのってなってんだけど、その3人が会話をしてるんだって。おいしいねみたいな話してんだって、しゃぶしゃぶおいしいみたいなこと言ってんだって、
しゃぶしゃぶ、
そうだからしゃぶしゃぶってなるじゃん、
うん、
しゃぶしゃぶってなって、
うんうんうん、
最初ふざけてんのかなと思ったんだって。自分をからかってなんかやってんのかなと思ったんだけど、うんうんうん、って思ったのが机の上に残ってるゴミみたいなのを口に入れてんだって、
うん、普通
に、やめなやめなってなってんだけど、うん、もう口に入れてもぐもぐやってみんなうえーってなって、うん、意識が戻ったというかうえーってなって、うん、もうそこでもうえずくみたいな感じで、うんうんうん、でみんな大丈夫大丈夫って話になって、もう本当にそこにいた3人とも意識がないというか、その自分たちが何を何で座ってんのか分かんないみたいな感じで、
うん、
もうえずくことで意識を取り戻したみたいな感じになったんで、その中の一人がもうその場で嘔吐が止まんなくなっちゃったの、
はいはいはい、
わーって戻したのが止まらなくなってもうどうしようもないっていうんで救急車呼んだんだって。もうほんとそこでもう弱っちゃって動けなくなっちゃってみたいになったから、うん、もう救急車呼ぶしかないって言って救急車呼んだら結局警察も来ちゃって、
あ
不法侵入だからっていうんで、はいはいはい、警察も来たけどとりあえずそのなんか変なの食べちゃって人たちは危ないからって言ってみんな病院行って、うん、Q さん自身も病院行って、はいはいはい、でもう親とかみんな呼ばれてめちゃくちゃ怒られてみたいな感じになって、うん、でその後結局一人そのえずいちゃった子は軽く入院になった女の子らしいんだけど、
うん、
で何があったみたいな話を、まあ、してすごい、まあ、警察にも怒られるし家族にも怒られるしっていう感じだったんだけど、あそこ本当やばいねみたいな話にその中ではなって、で学校でもそういう話してたんだけど、その家で何があったのかを後々聞いたらしいんだけど、うん、さっき引っかかってたそのしゃぶしゃぶみたいな話あったじゃん、
うんうんうん、
これもその話をしゃぶしゃぶ食べたよみたいなことを Q さんが周りに言ってはいなかったらしいんだけど、うん、しゃぶしゃぶ食べたみたいなその会話を周りに言ったわけではなかったらしいんだけど、うん、後々聞いたのがその家のその最後の晩餐が、うん、まさにしゃぶしゃぶだったみたいな話を そのからその話を聞いて、うわあれそういうことだったんだってなって、そのまんまその行ったメンバー4人でお祓いに行ったんだって、うん、
はいはいはいはい、
でもう二度とこういうことしちゃいけませんみたいな話をされて、まあ一応その Q さんも一緒に行ってお祓いをしてみたいなことになって、まあ事なきを得ましたみたいな、まあ話だと思ったんだけど、
うん、
俺もまあ、結局その後その家を取り壊しになって、もう心霊スポットとしてもなくなってっていう今は状態らしいんだけど、まあそれがだからその Q さんが高校生の頃の話だから今から30年前ぐらいの話だよね多分ね、
うんうんうん、
でそっからもう10年ぐらい経って Q さんが結婚して、で1人目は男の子だったらしいんだけど2人目が女の子生まれたんだって、うん、その女の子が3歳ぐらいの時くらいから、まあ、ちっちゃい子ってさいろいろ口に入れちゃうじゃん、
うんうんうんうん、
ある時行ってたその保育園かなんかから電話かかってきて、うんうん、ではいどうしましたって言ったら娘さんがゴミを漁って食べるって言って、えどういうことですかって言ったら、うん、まあ、とりあえず、まあ、お迎え来てくださいって言ってそのお迎え行って、うん、話聞いてたら急に保育園のゴミを食べ出しちゃって、うん、でダメだよって言って周りの子たちもすごい騒ぎになって、うん、なんとかちゃんがゴミ食べてるみたいな話になってで大騒ぎになったんですけど、なんかそういう素振りって今までありましたみたいな、そのなんか自傷行為みたいなことだからすごい先生たちも心配しちゃって、うん、みたいな、いやそんな素振り今までありませんでしたって言ったら、なんか話聞いてたら、うん、急にその先生がいやそれでなんかしゃぶしゃぶ美味しいねって言ったんですって急に言われたんだ、でその Q さんは十何年も前の話だけど、
うんうん、
うわっと思ったんだ、うん、あのその自分の友達が心霊スポットでゴミを食べながら、ゴミというかまあその机の上にあったものとかなんか口に入れながらしゃぶしゃぶ美味しいねみたいな話してたのが一瞬でフラッシュバックで戻ってきて、うわっってなって、結局その後娘さんを病院とかに連れてったりしたんだけど、
うんうん、
自分がそのゴミを食べたこととか全く覚えてなかったんで、でもなんかそういう、まあ、変な行動があったっていうのはあるから、そのいろいろ病院で見てもらったけど結局問題はなくてみたいな話になって、でもお母さんもそれが明らかに心配だったから旦那さんにその昔の話をしたんだって、実はこういうことがあってって言ったら、じゃあなんか分かんないけどそういう神社とかお寺とかそういうとこ一回連れてった方がいいのかなみたいな感じになって、霊能者みたいな人のところに連れてったんだって。でそこで言われたことっていうのが、一家その亡くなった一家4人だったわけじゃん、
うんうん、
だったんだけど、その娘さんについてたのはその4人の一番下の女の子がその子についてたみたいな、あの他の3人はついてこなかったけどその子だけはすごいあなたのことを恨んでて、その時からつこうと思ってたけど、あなたにはどういうわけかつけなくて、
うん、
で最終的にあなたの娘さんを見つけてやっと取り付くことができたから取り付けましたみたいな話をされて、そこでまあお祓いをしたのでもう彼女は大丈夫ですみたいな話だったんで、
うん、
あそんな、まあじゃあずっとそういうのがついてたんですね私に十何年もみたいな話になって、あそうですみたいな、わめちゃくちゃ怖いなと思って、でもまあお祓いはできたっていうからまあいいかと思って、そのまんま本当に結局娘さんもそういうゴミを食べちゃったりとかそういう異常行動は全くなくなったから、ああよかったって思ってそのまま普通に生活してたんだって。でそっからまたさらに、
うん、
その娘さんが高校に上がるぐらいの時、
はいはいはいはい、
だ10年ちょっとぐらい経ってからの話なんだけど、うん、割とだから最近でもないけどの話なんだけど、Q さんの家も、まあ、旦那さんと Q さんとお兄ちゃんと娘さんのさ、
うんうんうん、
その昔ちょっと異常行動のあった娘さんの4人家族らしいんだけど、でまあ食事行こっか今日みたいな話になって、で何食べたいみたいな感じになって、お父さんが焼肉でも行くって言ったんだって、
うんうん、
そしたらお兄ちゃんがなんか、あいやなんか焼肉この間バイトの人たちと行ったばっかりだからなんかお肉だけど別のもんがいいみたいな話になって、うん、何食べるって言って、あしゃぶしゃぶでも食べたいってお兄ちゃんが言ったんだって、
はいはいはい、
でそれが理由ではないけど、うん、Q さんの家ではしゃぶしゃぶ食べることほぼなかったんだって、
はいはいはいはい、
その 直接それが関係あるわけではないけどね、うんうん、だけどしゃぶしゃぶ食べたことなかったんだけど、お兄ちゃんにはその話したことなかったんだって。そのお祓いの云々とか話したことなかったらしいんだけど、うん、お兄ちゃんがああしゃぶしゃぶ食べたいって言ったの、
うん、
そしたらその妹さんが急にやだって言って、
うん、
しゃぶしゃぶはお父さんとお母さんとお姉ちゃんとしか食べないって言ったのって。
え
お姉ちゃんいないんだよ、
うんうんうんうん、
両親はえってなって、でお兄ちゃんもんってなって、えお姉ちゃんって何どういうことって聞いたら何にも覚えてなくて、は何がみたいな、
うん、
その娘さんお姉ちゃんなんて言ってないけどぐらいの感じで、はみたいな、えしゃぶしゃぶみたいな話になったら、うん、おいしゃぶしゃぶでもいいじゃんみたいな感じな
の。へ
ー、でも結局気持ち悪いから、
うん、
まあ、その日もなんか別のもの食べに行ったらしいんだけど、Qさんの家では一回も家族でしゃぶしゃぶを食べたことはないらしくて、それ以降もで、その後も一回行ったとは言ってた、お祓いには、
うんうん、
だけど何にもついてるとかは言われなかったんだけど、あの時のお父さんとお母さんとお姉ちゃんと以外は食べないっていうのがめちゃくちゃ未だに気持ち悪いみたいな話を聞かせてもらいました。FY Radio。エンディングです。
はい。
はい。まあ、あの、先週配信分から、
うん、
まあ、1話目はそんな直接関係あったわけでもないけど、心霊スポットはやっぱ行かない方がいいんでしょうか。
そんな話が続いてますね。
でもさ、まあでも俺らもそんな数は行ってないから心霊スポット。
そうだよね。あんまり、
うん。
オカルト、界隈で一番行ってないかもしれない。
いや、なんか、行かない。まあでも、ねえ。
ねえ。
すごいっすよね。うん、で、なんか俺、前までは結構積極的に地名とか出してってたのよ。なんか、まあ、なんだろう。十字路の先にでもさ、うん、うちの地元の名前も出して、うんうんうん、まあ、橋の名前まで行ってみたいな感じだけど、俺結構さ、なんかそのストロングスタイルとちょっと意味違うけど、
うん、
でもそういう感じで、バンバンこう、地名とかを出していってたんだけど、
うんうん、
なんか伏せた方がいい理由がちょっとずつこう思い始めた、
はいはい、
分かり始めたというか、分かり始めたとも違うんだけど、
なんか
シャレになんないタイプの話あんなみたいな、
本当にやばいところって名前すら出てないみたいなさ、
うん、
有名になってないみたいな。
俺だから先週の、うん、先週配信してればだけど、
はいはいはいはい、
俺あの話してる時にさ、著しく具合悪くなってみたいなさ、うんね、感じだったじゃん、うん、だから編集するのも嫌だったし、あの話、
うんうんうん、
もしかしたらひょっとすると今まだ編集してない可能性もあるから、うんうんうん、みんなえ何の話それみたいになってるかもしんないけど、なんかあの時はその体験者の人にも絶対に地名とか出さないっていうか、
はいはい、
自分が特定されるのも無理だし、
うん、
あのその場所に人が行っちゃうのもダメだから、うんうん、絶対にその場所の名前出さないでくださいって言われたし、俺も詳しい場所を聞いてないのよ、あの話も、
はいはいはい、
あの人もなんかその地図を最後見せてくれたから、
うん、
ざっとああとはなったけど、でも場所までは細かく教えてくれなかったし、その固有名詞も出してくれなかったしみたいな感じだったのね、
うんうん、
だから本当にそういうのダメなところあるのかもなと思って、でも今日のさ1話目のはどこに行ったか知らんけど、
うんうん、
2話目の話とかも、
うん、
まあ、もうない場所としてはね、
うんうん、
ないところだからみたいな感じだけどさ、で、まあ、その体験者の人から直接俺も聞いた話ではないから固有名詞はそれこそ出てこなかったんだけど、とある県のみたいな、何々県のぐらいまで聞いてたとしてもあれだけど、確かにやばいやつは伏せるのかなみたいな。で、結構さ、SNS とかでさ、出るじゃん、最近。 この場所がやばいところですみたいな、うん、でなんか俺はなんか昔はっていうか聞く側だった頃、
うんうん、
完全に聞く側だった頃ってなんかもっと言えばいいのにとか、
あ
なんでせんだよとかちょっと思ってたの、うん、だからこそ自分は割と言っていこうと思ってたし、
うんうんうん、
っていう感じの話し方をしてたんだけど、いざ聞いてくれる人がいるとか見てくれる人がいるってなった時に、あ言えないなってちょっと言うのが、
うんうん、
なんか最近すごいそれを思っていて、
うんうん、
なんか、ま、万が一のことがあったりとかしたらやばいなみたいなさ、なんか事故ってもね、普通に事故ってもとかもあれだしとかのなんかすごいなんか最近思って、コンプラってこういうことなのかなみたいなのすごい思ったのよ、
うんうん、
な
んか
最近ね。そうなんか本当行っちゃいけないところってあるんだなーみたいなさ、
うんうんうん、
まあ俺らは行ったことないからさ、自分たちが実体験してここは行っちゃダメですとかいうあれではないんだけど、でもなんかなんだろう、俺なんか先週の本当に聞いてて自分的に、うんうん、本当になんかあの後気持ち悪くなってみたいな感じのがすごい聞いて、話しただけじゃんと、まあそれとさ直接関係あるかっていうのはさまた別なんだけどさ、明らかにその話出しから話してる途中から具合悪くなってみたいなのがあったから、なんかやめた方がいいのかなーっていうのをすごい思ったりもしてみたいなね、
うん、
どうなんすかね、どう思います、横山さんは
地名、
うん、地名とかそういう固有名詞、
そうね、
いやなんかなんだろうな、出した方が面白いこともあると思うんだけどな、うん、みたいな、なんかその、うん、そこに住んでる人の迷惑にもなるとかのもあるのかもしんないし、
もあるだろうし、
うん、
その今さっき言ったように本当にやばいけど知られてない場所っていうのもあると思ってて、
うん、
それに関してはやっぱり言わないっていうか言えないようになるんじゃないかなとは思ってるかな、
言わないように何かが起こるみたいなこと、
そう、
あじゃあ言えちゃうやつは大丈夫ってことか、
うんじゃないかなって俺は思う
なるほどね、
ネットとかで有名になってるやつとかは、
あ
正直そんなになんじゃないかなと思ってて、
まあまあそうだよね、俺らも言った有名なトンネルとかもさ、うん、正直そんな中だったもんね、
うんうん、
気持ち悪かったけどね、うん、場所としては、
だから不意に罠のようにあるんだと思
うんだ、うん、本物が、
本物のスポットって
やばいところ、
うんうん、
あでもさ、あのあれとかどうなのかな、首塚とかあるじゃん、まさかどのだっけ、
あはいはいはいはい、
でもあそこももう立て直したんだっけ、ついに、
いや立て直してないはず、未だにあるでしょ、
手つかずだっけ、うん、いやなんかあそこがリニューアルして、なんかずらして、うん、リニューアルって言い方正しくないかもだけど、うん、みたいなさ、
うん、
のとかがなんか、なんか読んだ気がするけど、
でもあそこの場所自体はそんなに変わってない、そう変わってないはずよ確
か、あそうか、
うん、あんだけ都市開発されてるところでね、うん、残ってるところから。
なんかもうさ分かんないけどさ、うん、それはもはやさ、
うん、
まさかどの例なのか分からないよね、うん、
あ
その人がみんなあそこあるとやばいっていうのがずっとそれが積もり積もって、
うんうん、
引き寄せちゃうみたいな、
うん、
なんか引き寄せの法則のすんごい強いバージョンが起きてんのかなとも思うし、
うんうんうん、
心霊スポットとかってその土地そのものが力を持ってるとか、その何かが力を持ってるっていう呪物とか、わかんないよ俺も呪物とか一切持ってないから、うんうん、だけど呪物そのものが力を持ってるとかよりもそれを怖いって思う人の心がなんか引き寄せてたりすんのかなみたいな、だから死ぬほど呪物持ってる早瀬さんとかは大丈夫なのかなみたいな、
うん、
いやでもやっぱ実験とかする気にはなれないよ ね、
だよね、
絶対まさかどの首塚とか行きたくもないもんな、結構でもみんなお参り行くんでしょ、
あ行ったことあるよ俺も、
帰るみたいな、うん、帰ろう行くんだっけ、あそこ
帰ろう、ああなんかそんなんだ、
なんか戻ってくるみたいな、なんか、はいはい、転勤した人が戻ってくるためにとか、うん、そんなに有名な、
はいはいはいはい、
あれみたいな
のがなんか力をもらいに行くみたいな
の、
ま、だね
言ったりするけど、
なんかあれも結局その話を聞いて、
うん、
なんか唾を吐きに行く人もいるみたいな、
へえー、
いるんだって、
え、そのやばい話を聞いて、
そうそうそう、俺はこんな呪いなんかに負けねえみたいなに行く人もいるらしいんだけど、
うん、
なんか思うんだけど、そのさ、その規模の違いっていうかさ、あまりにもそっちが強大なものに対して唾を吐きかけるから自分も強くなった感じになるけど、うん、それってさ、すごくね、
俺割とさ、まあ俺っていうかお互いそうだと思うけど、ある程度スピリチュアルなものを信じてる二人じゃん、
うん、
まあ、だからこそこれやってるっていうのもあるけど、うん、で占いとかも体感として俺結構行ったことあるから、あ、合ってんなーっていうこともあれば、全くなこともあるし、でもそれって数を重ねれば重ねるほど、そりゃまあ当たりも外れも出てくるのは当然でみたいな、でもまあ確かに当たる人もいてみたいなのと一緒で、なんか心霊スポットもとかそういう呪物も 100% 発動するわけじゃないのかなとか、なんか思ったりもするのよ。ふざけたやつが10人来たら2人はやばいことになりますみたいな。でもその2人やばいことになった2人をその生徒捉えるのか、残りの8人を取って、いやほらやっぱやばいことなんてないじゃんって言うのかって判断しようがないよなみたいな。
そうだね後から説明してるだけだからね、結局怪談とかに関してもさ、後から言われて、後から霊能者の人とかに説明してもらって、
そうなんだよね
っていうのを俺たちが聞いてるだけだから、
うん、
実際どういうシステムで動いてるかっていうのは、
うん、
やっぱ分かんなくて、そのどういうシステムで動いてるか分かんないから俺怪談が生まれるんだなと思ってるから、
うんうんうん、そうだね、
それが怪談
見えない部分ね、
そうそうそうそう、
まあそうだよね、うん、そうだから、いや なんかさ、すごいさ、今もそうだし、もともと俺らは割とそういう姿勢で臨んでるけど、こういう怖い話を聞いた時に面白いかどうかっていうのがすごくこう基準になってたりするじゃん、それを話すかどうかとかの、だ本当か嘘かみたいなところは一旦置いといて、うん、みたいな部分もあったりするじゃん、うん、なんだけど、なんかこういうだからやっぱ心霊現象と本当か嘘かってすごいさ、まあ永遠のテーマだと思うのよ、うん、なんかこのジャンルとしてあるうちは一緒のテーマになると思うんだけど、なんて言うんだろうな、そのじゃあ首塚にいて唾を吐きかけた人に何も悪いことが起きらんかったっていうこと、うんうん、イコール呪いがないってことにはならないんだよね。
これは、うん、
その人は偶然発動しない何かを持ってたとか、発動条件があったりとか頻度があったりとか、
うん、もしくは発動してるからこそそういう行動しちゃってるのかもしれない。
まあ引っ張られてるとかね、
そうとも思ったし、見てても、
そうで何が起こるかっていうのもさ、うん、人によって違ったりとかして、うんうん、みたいな、なんかね、全然関係ない話なんだけど、うん、これなんか俺あの嘘だまことで話そうかなと思ってた話なんだけど、
はいはい、
知り合いが昔大きい会社で働いてた時に恋人と別れて、
うん、
当時付き合ってすごい好きだった彼氏がいて、その人と結婚しようと思ってたけど別れたんだって、
うん、
で別れちゃって、それがあまりにもしんどかったから、うん、実家に帰るってなって、うん、仕事を辞めたんだって。
へー、
結構有名な会社なんだけど、うん、そこを辞めるってなって、その時にでも後釜を探さなきゃいけなかったなんて、
うん、
結構特殊な仕事をしてる人で、その同じような経歴を持った後釜を探してたんだけど、うん、偶然自分と似たようなことをやってる人が知り合いの女の子にいて、
うんうん、
でその子に紹介したら自分の後釜で働いてくれることになって、あ、よかったみたいな話になって、で自分はその会社を辞めたんだって、
うん、
そしたらその後釜になった女の子が後々そこの仕事の取引先で出会った男性と結婚したんだって、
うん、
で結婚をして子供が生まれることになって、でまた後釜を探さなきゃいけないじゃん、
はいはいはいはい、
で自分に戻ってきてみたいな話になった
ん
だ、
うん、
私も会社あの辞めなきゃいけなくて専業主婦やるんだけど、もしあれだったら戻らないみたいな話をされたんだって、
うんうんうん、
またパーマネントで戻ってこないっていう話になって、うん、で、あ、戻るみたいな、その時もちょうどいろいろこう自分を乗り越えて、お給料がめっちゃいい会社だった
ん
だから戻るって言ってそこに戻れることになって、
うん、
5、6年ぶりで戻ったのかな、
うん、
そこの会社に。でその時にその彼女結局、
うん、
仕事で元彼と再会してそこと結婚したの。
そうなの。
そうで、あ、自分にとって全部必要な流れだったんだなと思ったので、
うん、
それが、
はいはいはい、
で同時にその後釜で入った女の子の子供も生まれたのを見て、
うん、
私があの時辞めてなかったらこの子は生まれてなかったんだとかをすごい思ったん
です、うんうん、確かにね。
でその流れで思ったことが、あ、自分の選択一個一個がいろんなところにつながってて、
うん、
いろんな人との関係につながってるんだなっていうのをすごい思った
ん
です
。うん、
でなんか俺はそれが呪いの話とつなげるのはすごいあれなんだけど、
うん、
まさにさっき K が言ってた呪いにかかってなかったらその場所に行かないっていうのはそれだと思って、
うんうんうん、
そこに行ったから悪いことが起きる、うん、イコール死ぬみたいなのが俺らが思ってるとか大体の人が思うつながりみたいなもんだと思うんだけど、
うん、
実はそこに行くまでのいろんなちっちゃい選択とか、うん、それ以降に起こるいろんなちっちゃい選択とかで少しずつ悪い方に行ったりとか、で悪いこと悪いことちっちゃいことがこう重なってって最後なんか得られるはずだったものを得られないとか、
うん、
寿命が縮むとか、例えばね、なんかそういうちっちゃいことの積み重ねがあっていいことに行くこともあれば悪いこともあるんだろうなみたいなのをすごい今思って、
はいはいはい、
だからなんかその呪いの直接性じゃなくてすっごい間接的なのとか影響ってあるんだろうなみたいなのを今思ったわ、
うん、
K が言ったのを思ってっていうのも K は言ってたのかなそれを俺が長々と話しちゃったかな
そんなことない、そんな
と思った。
なんかそのね、確かになんかでもスポットに行って因果がさ、
うん、
変わってしまうってこともあれば、
うん、
因果でそこに行ってしまうってこともあるっていうことだと思う。
ああ、そうそう、なんかその一連のね、
そうそう、
流れにこう組み込まれてるとかね、だからもうそこに行くこと自体がもう始まってる、その悪いスパイラル
の
中腹にあったりとかね、の一つとかね、それはある気がする、
ね、巡り合わせ。
そうだからなんか、ね、そうすごいさ、
うん、
いろいろ1対1でこれをやったからこれが起きるみたいな風に見がちだけど、うんうん、実は
そうじゃないよと。
そう、うん、これがあってこれがあってで、うん、自分の見えないところでいろんなつながりがあって、うん、最終的に思いもよらないところにたどり着くみたいなことっていうのは、うんうんうん、いくらもあるんだなっていうのをすごいなんか思ったわ今、うん、という話でした。
はい、
はい、ということで、
はい、
以上ですかね。
はい、
じゃあ番組お便りの募集お願いします。
番組ではお便りを募集しております。身の回りで起きた不思議な経験、恐怖経験などございましたらどしどしご応募ください。
ください。
宛先は foiradio1991@gmail.com、
はい、
foiradio1991@gmail.com、 ツイッターの X の DM でも大丈夫です。
はい、
はい、どしどしご応募ください。
はい、ください。
また週末は生配信を YouTube の方でやってたりしますので、
はい、
あのタイミング合えばぜひ、見に来てください。
ください。
はい、雑談中心ですが、
はい、
はい、みんなでワイワイやっておりますので、
はい、
はい、と思います、
と思います、
と思います
と思いますっつったはい、そうしましたら締めの言葉お願いしていいでしょうか。
いつかあなたの住んでる街へお尋ねします。オカルト捜査
F
O
I、
ありがとうございました。